グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渉です。今日は、3週目のご登場ということでですね、滋賀県立大学人間文化学部教授の細間博光さんゲストにお招きしております。細間さんは現在お勤めの大学でコミュニケーション論を担当されながら、2006年から介護現場での、観察研究を始められて、利用者やスタッフの会話に現れる身体動作を観察されてきております。そして障害のある人々と共同で行う即興演奏に参加されたり、またアールブルット、そういった造形活動の現場にも足を運んでいらっしゃいます。福祉という、非常に広い意味での現場に独自の眼差しを向け続けているこの細間博光さんと、現地レポーターの田畑和恵さんと、今日もお届けしたいなと思いますが、アールブルットやそういったアートの活動と福祉の日常的な支援の現場がどのようにつながっていくのか、そういった話を締めとしてお届けできたらと思います。どうぞお楽しみに。この時間はゲストをお招きして、アールブリュットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてお話ししていただきます。3週目のゲストになりますね。引き続き滋賀県立大学人間文化学部教授の細間博光さんをお招きしております。細間さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、引き続き現地レポーターの田畑和恵さんとともにお送りしたいと思います。田畑さん、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、細間博光さんと考える介護する体というこの書籍ですね、はい、でそこに宿っている、僕はまあ創意工夫みたいなことがたくさんあるなというふうなことを思ってるんですけども、先週の後半にはアールブルットの話、ヘライ高典さんの話だったりとか、いくつか山並工房さんの話とかしましたけども、なんとなくそのアールブルットの作品を見て、作品ってすごくこうなんて言うんでしょうね、凝縮された形っていうんですかね、いろんなコミュニケーションとかいろんな時間がぎゅっとその一つの絵画とか造形物っていう空間の中に凝縮されて僕ら見ることできると思うんですけども、当然それは見る状態になってる中で、田畑さんのようにかつてその支援として働いてらっしゃった方々の、働きかけがあったりとかすると思うんですね。で、そういうふうになんかこう順番を作品から遡っていって、ここで何が起きてたんやろな、これができるまでにっていうふうに考えていったときに、日常現場で起きている、別にその作品っていう形になってなくても、こういうのって自分と全然違う発想でこんなことやってるな、みたいなことの気づきって、いっぱい生まれる気がなんかしてるんですよね。で、そういう行為みたいなことだと思うんです。造形になりきらない。なんかそういう意味では、ポテトスティックポッキーのつまみ方みたいなこととかも書いてらっしゃったのと、あとノマの現場でも、最近そういった行為を、ドキュメントする。映像で撮って展示するみたいなこともあったんですけども、展示とかいうふうな、ここは作品かなっていうふうに、言い切れないようなものの方が、もちろん日常にはあまたあると思うんですけども、なんかその辺の、見方っていうんですかね、っていうのは、細間さんの中では結構いわゆる芸術作品を見るっていうことと、この一連の介護現場などずっと観察されてることっていうのが、どういうふうに書いていく中で繋がっていったのか、もともと繋がってるよって感じなのかっていうのを聞きたいなと。
多分ね、まず、アール・ブリュットというのを今まで語るときに、皆さん作品、出来上がったもので語っておられると思うんですね。これはもう精神分析の方もそうで、 美術なんですよね。出来上がったものが素晴らしい、うん、でそこだけ見てるといつまでたってもあのすごい才能を持った人が一人でこう孤独に耐えながらうーんと閉じこもってでバンとある日いきなり素晴らしいものを作ったという、うん、あのことにしかならない、まあはい、あの僕はこれよくヘンリー・ダーガーモデルって言ってますけど
面白いですね。
僕らはこう大体アール・ブリュットって見るときに一人の孤高の天才がね、うん、誰とも付き合わずに、うん、あのその才能を開花させたっていう物語にすごい喜びを見出しちゃうんだけど、屋根裏
である時見つけてなんだこれは、はいはい、なんだこれはモデルですよね、結構まあ、我々でいいすごいですけどもちろん
だけど、うん、実際に今アール・ブリュットと呼ばれる作品を書いておられる方ってもっと人懐っこかったり、うん、あるいはもっとお父さんお母さんとの関わりがあったり、うん、周りの人とのやり取りがあって、うんまあ、あの作っておられる現場も本当に一人でっていうだけじゃなくてやっぱりお家だったり、うん、それから作業所だったりするんですね、うん、でそれも毎日ある程度時間をかけてやる作業なんですよね、うんうんはい、で僕その毎日やる作業こうその人がついこう何かに向かった時にやっちゃ こうやり方っていうのはあの介護現場で入居者の方があの例えばレクの時にこうやってしまう手癖だったり、うん、あるいはこの2つ前の回に言いましたけどもコンビニ袋を畳む時にものすごくピシッとした折り方をしちゃう、うんはいはい、でもその折られたのって本当に芸術品っぽい、うんうん、であそういうものにね、うん、僕ちょっと似てると思うんですよ、うん
はいはいはい、
でなんかだから僕は、その絵とか彫刻っていう、まあ、要は空間的なものじゃなくて、うん、それを使ってる作ってる時間の方に興味があるどっちかってと。
なるほど、
うん、でその時間には人が関わってるよね、うん、その人だけじゃなくて他の人も関わってるねってとこは興味がありますね、
うんはいはいうん、なるほどその何ですかね時間に身を置く、まあ、つまり観察するっていう風な、まあ、これは手法の話だとは思うんですけども、うん、そういった時間を、まあ、何かしら感じるときにきっとまあ当然作品っていうのを分析するとか批評するって中からその時間っていうものを想像することもできるかもしれないですし、もともと相馬さんが最初にむしろ美術作品に出会う前に鈴懸の現場とかで、うんうん、あの書いてるところからまず出会ったっていう話だったりとか、はいはい、まあいろんなその観察とか出会い方ってあると思うんですけども、うん、僕はすごくその例えばこの本をあの介護する体を読んで思ったのが福祉現場にまあ、研究者っていう肩書きじゃなくてもですね、うん、第三者がなんか交じる、うん、関わることによって、うん、なんかこう日常的にですよしかもこのアトリエが今日あるから先生が来たとかじゃなくて、うんうん、なんか関わるっていうことの中で誰かがその時間をずっと見届けてるっていうのが、うんうん、まあね、2週前の話に戻るわけですけども、うん、すごい不思議でありながら現場にとっても何かしらの意味を残していくのかな、うん、みたいなことを思ったんですよね、うん、なんかその辺って、うん、あの無茶振りかもしれないどうなんでしょうね多分さなんかこうそういう立場の人が現場に、うん、あの人なんなんやろ橋これいつもなんかこうノート書いてるけどじゃないかもたまに一緒にご飯食べてるよね、うん、みたいな感じの存在っていうのがいるってどういう感じなんでしょうね。
まず最初は大警戒ですよね。
そうです。まあそうですね。はい、
大警戒かやっぱり最初は。
大警戒だったと思います。
第三者の方がいらっしゃるのは、うん、その工場的に来るボランティアさんか、あとはその施設の評価をするサービス評価委員の人か、うん、みたいなことなので、うんうん、まあボランティアさんは一緒にねやる人ですけど、他はあのチェックにする、うん、来る人みたいな印象もあるので、余計こうメモなんて答えたら、ねうん、最初はねあれなんでしょうけど、だんだんあの害はなさそうだみたいになったら、うんうん、もうなんか自然にその施設現場のなんか一パーツみたいな感じで、うん、あの当たり前の景色になっていったんだろうなって思ったり、うん、ちょこちょこ先生のノートを覗きに来てる、うん
はいはい、
職員さんとかもいらっしゃるじゃないですか、はいはい、これ見てると、
はい
うん、
まあね一つはね、僕が一番最初に考えたのは評価をしないということですね、
うんうんうん、
つまりこれはいいこれは悪い、うんうんうんっていう評価を して、現場にこれは悪いので改善しましょうっていう形で始めると、うん、これはまあいわゆる評価委員の、うん、あの立場になるんだけど、うん、 自然と見られてる人も、うん、あら私こういうことしていいのかしらとか、うん、今見られてるわ、しかも四六時中見られてるわ、うん、これは嫌だわっていうふうになっちゃいますよ
ね。なりますね。
だからまずはそれやめようと、うん、で僕はとにかく見てるだけで、たまにすごいの見たらおおとか言って、あとでさっきのあれなんですかみたいなのは聞きに行きますけども、うん、それ以外はしないっていう、うん、まずそういう立場に一貫してそういう立場を貫きましたね、
うんうん、それが伝わってる感ありますよね、う
ん、いますよね、うんうん、確かに なんとなくそのこういう、まあ、介護する体で書かれてるようなことを今度まあ、福祉現場と言っても広いですけども、うん、で、まあ、実際これが例えば実際フィールドに行かれた現場の方々も読まれますよね、うん、きっとね、うん、こう本を、うん、なんかどういうふうに自分たちがどう書かれたかっていうようなことも含めて、うん、どう返っていくのかなっていうね、
うん、
のもすごくこう気になるなというふうに思うんですね。なんかこうでもそれでもやっぱりそのタバさんが最初にグローの現場にも来てほしかったなっていうふうに言ってたってことは、
行きますよ、
ね、
行きます行きます、
何かしらやっぱりちょっとなかなかそこは言葉にならないですし、それこそそのことはこれはいいんだっていうふうに評価してしまうのもなかなか本末転倒な気もするんですけども、なんかこの介護する体で書かれてることっていうのを、福祉現場の人々がこう確認し合いながらまた普通に日常過ごしていくっていうのは、うんうん、分かりやすく変わらなくても、うん、何か心持ちが
絶対そう思いますよね。
っていうような気はします
が、します、します、うん、その相互行為っていうことをずっと書いてくださっているじゃないですか、はい、なのでその利用者さん その動きやその後に続く行動に自分たちがすごく関係しているんだっていうことに気づくとか、うんうん、それこそベテラン職員さんはうまくいって、他の人だとうまくいかないみたいなことにも、うん、行動をしっかり見ていくと、
うん、
きちんと理屈があるんだっていうことは、こうなんとなくみんなはなんとなくそういうことはあるって分かってても、言葉にするとこういうことなんだっていうのを、ね、うんうん、を知って、でまたまあ日常になっていくんでしょうけど、これを一旦知ってから、うん、なんかまたその介護現場に入っていくのと知らないでただ行くのでは、私相当な違いがあると思って見ました。
まあ基本的にはね、いろんな場面をなんとなく比較はするんですよね、うんうん、いい悪いっていうよりは、例えば、うん、ある、入居者さんに食事介助をしている職員さんがいて、
うん、
ある人はすごいスムーズでうまいっていう時にですね、うん、やっぱまあ知りたいわけですよね、うん、なんでだろう、うん、他の人が40分かかるのにこの人がやったら15分で終わるねとかね、うん、でそんなにでも急いでる感じじゃない、
うん、
でやると、まあ、両方とも見るわけですよ。でそんなにその40分かけてる人も落ち度はないんですよね、
うん、
だけどその15分で終わる人って、うん、決して相手に顔を背けさせないんですよね、でそれはなんでだろうって、僕直感的にこの人がなんか人柄がいいからか、
うん、
なんかあんまり嫌がられないねみたいなことを思ってたんですけど、ビデオ見て分かったのは、
うん、
その人も、時々なんか利用者さんが食べたくないものを差し出してる時はどうもあるみたいなんですね、
うんう
ん、なんか次かぼちゃねって言ったらちょっと利用者さんが顔を背けかけるんですよ、
うん、
だから普通だとそこで顔を背けた方にスプーンをこう追尾して追っていって、うん、なんとか口に入れようとするんですよ、うん、大抵の職員さん、うん、ところがそのね、うまい人は、うん、その人がね、本当、まあ、2、3ミリぐらいの感じです、うん、ビデオで見てたら、うん、本当にちょっとだけここ頭がキッてこう後ろに逸れるときに、うん、もうすぐにやめるんですよ、
うん、なるほど、
で、あ、これはもう違うねって、うん、そのピッてなったときにもう、あ、やめるねって、次お茶ねってやって、うん、で、あ、お茶が来たなっていう時にその利用者さんが、まあ、タイミングが良ければ前にまた戻ってきます、
うん、
そしたらそのタイミングではいはいはいはいはいってやると、うん、結果的にはその人があたかもそのお茶が今欲しいということを、ね、予測したかのように非常にスムーズに見えるんですね、
うん、
そのピッていうところが分かんないから、うん、でもよく見るとその職員さんはそのちょっとだけ顔を背けかけるっていうところを機敏に察知してるんです、
うんう
ん、で結果的にはこう顔露骨に背けた関係になってない、
うん、
これ結構重要、
なるほど、
多分ね、まあ、これはここから先推測だけど、例えば利用者さんだって、この人とだとなんか知んないけどこういちいち違うのが来るんだよ、なんで俺も顔背けちゃうやなっていう関係と、なんかそれが こう、お互いに違うのが来て顔を背けたっていう結果にならずに、こう、あ、ちょっと違ったけど、まあ、すぐお茶来たっていうのとでは随分心持ちが違うと思うんですよ。なんかそういうことってね、まあ、直感的に分かってもなかなか言葉にできないんですよ。でこれはビデオ見ないと分かんないですね。まあ、そういうようなことをつらつら書いてるということですね。
ありがとうございます。一方でその、まあ、先ほど福祉現場の方々にこれが返っていくっていうふうなことを言いましたけども、で、まあ、アルブルットとか一連 の, その作品とか、まあね、音遊びの回とか音楽の話なども書いて、ますし、僕もなんかいろいろその音楽、音遊びの回参加させてもらったりとかする中で、いろんなことを思い出してたんですよね。で、要はその表現をする側に立ってる人たちが、今度この本を受け取った時に、今まで自分たちが表現をしてるっていうことの枠っていうんですかね、なんかこうがある種その枠みたいなものを外して、もうちょっと普段生活してることとか、もちろんそれは意識無意識かからずいろんな人が普段生活してることから表現を立ち上げてるとは思うんですけども、なんかそのことがかなりこう地続きになっていくなっていう風な感じを感じたんです。で、だからやっぱりこれはなんかこういろんな人、いろんなタイプの、まあ、活動に関わっている人たちが本当に独自の読み方をして結構こう使っていく感じが、ここの本に書かれているような感覚っていうのを使っていく感じがあるんじゃないかなっていうような気はすごくしました。
あのね、まあ、僕なりにその続いてる感じっていうのを言い当てるとすると、はい、その介護の現場でうまくいってる時って、何もかも滑らかにいってるんじゃなくて、さっきも言ったように、ちょっと本当にちょっとしたやり直しはいつも起こってるんですよね。
はいはいはい、
で、ただそのほんのちょっとのやり直しするときに、こう、ああ、ダメだったみたいな感じで、腰をドスンと落として一からやり直すんじゃなくて、ちょっとした違いがあったときに、あ、すぐ変更しようって言って、そこでもうパッと変更するこう機敏さみたいなのが、やっぱりできる人にはあるんですよね。で、それってやっぱ美術モデルっていうよりは音楽モデルだなと思ってて、
あーはーはーはー、なるほど。
つまり、
なんとなく
その最後まで作品を作りましょう、この作品うまくいかなかったっぽいじゃなくて、なんか作品作ってる最中だって、こう、あ、今日はなんか違うカーブになっちゃった、まあいいや、でもこのカーブになんか継ぎ足してみようとか言って、結果的には一枚の日記ができたりとか、即興音楽でもなんかいつもいいやり取りができてるわけじゃなくて、プって吹いたのに全然無視されたとかね、でその時に、じゃあこのセッション終わり、もう次はなんとかさんですじゃなくて、いや無視されたところからもう一遍やろう、でその無視されたとしたらその無視って使えないかしらとかね、いうふうにやっていくと、その僕らが失敗だと思ってるものって実はその音楽の一部だったりするわけですよね。なんかその感覚、要するにそのちょっとしたやり直しがそのまま今やってることの一部になるっていう感覚って、その音楽でも美術でも介護でも起こってるんじゃないかしらっていう感覚は持ってるんですね。なんかそういうこう一からじゃないやり直しっていうのが、まあ割と通底した話なのかなと思ってます。
ありがとうございます。この介護する体に関すること、でいろいろこう今後細間さんお話しされるような機会とか、
はい、
なんかこうあるんですか、イベントとかっていうのは。
あ、
はい、
関西でできるといいね。東京で、
そうですね、
なんか
関西でもやれたらいいですよね、はい、東京の方ではなんか予定があるんです
ね。8月6日に池袋の純駆動で、
はい、
伊藤朝さんっていう目の見えない方のことを逆にこう考えていくっていう、ね、すごい面白い本書いて
る。8月6日土曜日、
はい、
明日ですね、はい、はい、
それからあと8月17日にこれ医学書院でこの番組に出られた六車由美さんと、
はいはい、
やっぱりこの介護の現場についてお話をします。
なるほど、なるほど。そういったこともいろいろあると思うんですけど、
はい、
田畑さん、今回は、どうでしたか、こう介護する体、
はい、
細間さんと話して、はい、まだ前回山並みの現場行ったりとかいろいろする中で、まあ、ちょくちょくとこういう対話する機会っていうのはあると思うんですけど、改めてまとめられたこのタイミングで今日話しするっていうようなことだったと思うんですけども、
そう、一番最初にもグローに来てほしかった、グローの施設に来てほしかったって言ったんですけども、私はずっとなんかグローの、職員研修とか、あとは まあ、グローもいろんなイベント、イベントをしてたりするので、うん、先生をすごい呼びたいと思って、ずっと種をまき続けてるんですよ。うん、それ本を出してくださったので、うん、これはいよいよ、
いよいよ
呼びやすいと思って。いよいよ
このタイトルでしょうね。
うん、でまず私、これ法人内の施設長さんたちとかに、うん、この出る前から、うん、こんな面白い本が出るからって言って、うん、結構営業 してるんですよ、うんうんはい。で、いよいよ出たので、はい、これをどう、本当に先生に堂々グローに登場していただくかっていう今までノマとかにはね、うん、来ていただいたりしてましたけど、はいはい、あの法人の直接福祉施設っていうところには関わってもらってなかったので、はいはい、もうこれはすごいビッグチャンス到来と思ってます、う
ん、あのね、だいたい介護に行くときは王様で行くか平民で行くか二通りなんですけど、うん、僕平民で行くんですけど、うん、あの誰だろうこいつぐらいで行って、うんうんうん、あのぼんやりしてて、うん、なんかいるなみたいな、うん、まあそういうとこから入っていくかもしれませんが、
なるほど、
まあ、一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、はい、ありがとうございます。ということで3週にわたって細間博光さんと考える介護する体、それに宿る創意工夫といったテーマでお話をお届けしました。細間博光さんと田畑和恵さんと浅田渉でお送りしました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、そろそろお別れの時間です。3週にわたって、ゲストとしてお招きしました細間博光さんの話いかがだったでしょうか。細間さんといえばですね、私個人的にも音楽、まあ、仲間としてとか、あるいはこうね、いろんなこう研究に関することで、ご助言いただいたりとか、本当にいろんなお付き合いさせていただいてるんですけども、いよいよ福祉という領域の本を出されたかということで、この介護、する体、ぜひ本当に多くの人々に受け取っていただけたらなと思います。来週はゲストに社会福祉法人グロー法人本部企画事業部次長の斉藤誠一さんをお招きして、海外のアールブルットについてのお話をしていただきたいと思います。それではまた来週お楽しみに。さようなら、浅田渉でした。